さん、おはようございます。昨日からですね、目のあたりがおかしくなりまして、目尻が下がってきたというか、私はですね、お湯わさず状態になりかかっておりまして、今朝はこの眼帯をどこで買うかというのが問題になりまして、で結局なんか下で買ったんですけど、まあ、なんとか見えないようになりましたので、しかしこっちも見えなくなりまして、文字を読むのも結構片方だけで見ればいいじゃないかと思うようですけど、そうでもないですよ。両方で合わせて見てるんですね。ですから間違いがあったりなんかした時にはこれはもう目のせいでございますので、なんで目がですね、こんなあれになるとかって、お医者さんはですね、抵抗力がなくなるとって言うんですね。結局それは老化ということですか、ね、って聞かなかったんですけど、聞くとはっきり言われますから、そんなことで、ちょっと痛くは全く痛くはないんですけども、ちょっと不自由をしております。運転はもうちゃんとやってきましたんで、それはもう大丈夫です。帰りにはもう眼帯を取っていきますので、これももう心配ないんですけども、あら、そうなると毎週これになりますから、まあ一種トランプショックっていうのもあったかなと思うんですね。果たしてトランプにはハートがあるのかってね、ハートのないトランプっていうのは使い物にならないっていうのが、まあ、それどうでもいいんですけど、それでもあれですね、まあいろんなところにきっとなんかこういう弱さが出てくるんですね。見えないところにはいっぱい出ちゃってるんですけどね、頭の中とかですね、それとかも出ちゃったんですけど、しかし表に出ないだけで、でもしかし言葉やなんかに出てきますのでね、気をつけなきゃいけないなと思いながら、気をつけることも忘れてしまうというようなところがございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。で今日はですね、新約聖書の354ページですね、新約聖書の354ページの下段、ヘブル人への手紙の11章を一節から学んでいきたいと思います。読みします。さて信仰とは、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。まずそこまでにしたいと思いますが、この望んでいる事柄を確信しというところを、新改訳聖書では保証しというふうに訳しているんですね。望んでいる事柄を保証しというふうに訳しています。まあ、このレジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、最初の信仰とは、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することであると。ウィリアム・バークレーという人はですね、信仰とは信じているものが真実であり、期待しているものが必ず来ると確信することである。信仰とは単に憧れを持って待ち望むことではなく、確信を持って待機することであると。これはまあこの意味にはぴったりの解説だと思いますが、一つだけちょっと方向が違うんですけども、園彩子さんのですね、言葉が私結構これ面白いなと思っている言葉がありまして、それはですね、私は決して誰もが信仰を持つべきだなどと言うつもりはありません。しかし人間の視点だけで人間の世界が見通せるとはどうしても思えない。私たちは地形を総合的に把握しようとするとき、自分の身長だけでは足らず、必ず高みに登ります。それと同じように神の視点というものがあってこそ、初めて私たちは人間世界の全体像を理解できるような気がしてならないのです。いい言葉ですね。これが老いの才覚という、今日は老いの話ばかりですけど本当にそうだと思いますね。高みに登らないと、視点というものが高いところにないと、本当の下のこの現実というものを、まあ、長官といいますかね、この上から見るというそういう視点がないと、どうしても現象にとらわれすぎて、そして ことの本質を見誤るということは、これはあると思うんですね。山のあなたの空と奥っていうのがありますけど、なんか向こう側はいいようだと思ってね、なんか両方からあっちはいいこっちはいいって来てみたそうですね。そしたら結局同じだったっていうので、あんまり変わりがないじゃないかという話が あるんですよ。落語にあるんですけど、あとあの前のブドウの木につながれてにもちょっと書いたんですけど、あの江戸のカエルとこの京のカエルがですね、山に登ってね、そしてこの向こう側を見ようとしたですね、見ようとした、ところが彼らは目が後ろについているので、自分江戸のカエルは江戸を見て、京のカエルは京を見て、そしてなんだこれうちと全然違わないじゃないかと言って降りていったという、そんな話もあるんですけど、私たちはこう高い視点に立って、そして四方を見渡して、そしてこの本当の正確なこの視点に立って物事を判断するということができれば、これはもう最高のことであると思いますし、それはまたその地理的な高さということではなくして、まあ精神的な高さということもあると思います。これは神の言葉によってですね、私たちは見ていかなければならないということであると思います。それでは次に参ります。昔の人たちはこの信仰のゆえに称賛された。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、したがって見えるものは現れているものから出てきたものでないことを悟るのであるですね。信仰によって私たちは、世界が神の言葉によって、作られたですね。光あれと言われた、すると光があったっていうところから始まって、そして、もろもろのですね、想像がなされていったわけであります。それでも確かにあれですね、面白いこともありますね。光あれと言われたって言ったら、もう太陽や月や星がもうできたのかと思ったら、それと違うんですね。違うんです、あの光は、あれはどうなんでしょうか。私たちも太陽やこの月の光を受けても心が真っ暗っていうことがあるのではないでしょうか。そうするとあれはあの光は単にその何て言うんですか、物理的な光っていうことではなくして、やはり希望とかですね、そういうこの精神的なといいますか、そういうものが先にあったということじゃないかと思うんですね。闇っていうのはもうどうにもならない事柄であったのに、それに対してですね、この光を感ずる、そういうこの予備のなんていうか、あるいはまたもっとこの深い光っていうものがあそこで創造されたのではないかというふうに、これは私の個人的な考えですけど、そして4日目に太陽や月や星が作られていったっていうことですよね。それと面白いのは植物が先に作られて、動物が作られて、そしてまあ人間が作られていくわけですけど、これも非常に理にかなっているんですね。植物がなかったらですね、動物は生きられないんですね。まず食べ物がまずないですね。肉を食べればいいじゃなくて、いや動物がいないんですからね。植物、そして炭素同化作用ですか、炭素と水酸素のこのを作り出すですね、酸素を作り出す、炭素を変えて、その炭酸ガスを変えて、酸素を作り出すというこの働きがなければ、この酸素は確保できないですね。そしてじゃあもう上の方へ行けばいいじゃない、そんなことないですね。もう1万メートル行ったら成層圏でもう酸素なくなっちゃうでしょ。ですから飛行機なんかももうそれを用意していくわけであります。そんなことを考えると、もうちゃんともう植物を先に作って、そして食べるものができて、そしてこの酸素がこの作られるように、循環で作られるように植物を作る、そして動物が作られた、 して動物が作られた後人間が作られた、なんか後だと気持ち悪い、一番最初に作ればよかったっていうと、まあ、生きていられませんから、これすごいことだなというふうに思いますよね。非常に、まあ、創造の時から、ちゃんと理にかなってはいるんですね。しかし言葉によって作られた、物理的なものが、この勝手に動いてっていうわけにはいかないんですね。やっぱ原因がなければ結果はないわけでありまして、創造の意思があって初めて創造がなされたというふうに言うことができると思いますし、それは神様のこの御心であり、そしてまたそれが言葉であるということであると思います。レジュメの方をちょっとご覧いただきましょうか。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、したがって見えるものは現れているものから出てきたものでないことを悟るのである。肉体の視力が目に見えないものについての確信や証拠をもたらすように、信仰は人々に見えない秩序を見えるようにさせる機能がある。信仰は開かれた心の目である。そうですね、それは感じますね。まあ、例えば本を読んだりですね、あるいはまた人のいい話を聞いたりして、心が開かれるということがありますけれども、やっぱり神を知らないと、信仰に至らないと見えないものっていっぱいありますね。受けていながら見えない、これは恥ずかしい話ですけど、私も全く無神論ですね。別に論というほどのことはなかったんですけど、まあ、神なんか信じていなかったですね。偶像礼拝もしていなかったですね。ということは結局は自分自身を偶像礼拝していたということかもしれませんけれども、そして、ある難にあってですね、この苦しみを受けて、そして本当に、もうあれですね、神様にお便りしました。必死でお便りをしました。そして、自分でできることは大体やりましたけども、そしてそれをやってもどうにもならない、その時に神様に祈るということですね。これをでまた自分一人で だけではもうどうにもならないということも分かりました。そして、大和教会での皆さんの前で、証しをしてくださいと言われて、私したんですね。そして皆さんに祈ってくださいと言って、全員の方々にですね、祈りを要請して、くださったんですね、大川先生がですね。そうしたらですね、1週間後に、何年間もこの解決しなかった大問題である、まあ、娘の問題が解決をしました、出たというニュースが入ったわけでございます。もう家内なんかもひっくり返りましたですね。そうなるともう自分で最善を尽くしました。もうこれ以上できない、ところまで、もう政治家を動かしたりですね、いろいろやったんですけど、それでも結局心の問題はどうにもならないんですね。物理的にね、なんとかすることはできるんですけど、心の問題はどうにもなりません。それでも心の問題を解決し、そして自らの意思でそういうところから出てくるということをしてくださったのは、これはもう神様であり、また皆さんのお祈りのおかげだというふうに思うんですね。で、そしてもう一つ考えることは、あれほど神様というものを考えたこともなかった私たちが、あんなに崩れてイエス様お願いしますと、神様お願いしますと言って、心を変えた、そのことは結局この娘のあの問題があったからだ。それ以外ではまずなかったと思います。もうこれ以外ではこの武井をこの改心させる方法はないというような、そんなこの事件を通して変えてくださったということを考えると、あの娘の問題があったことは感謝すべきことでもあることでもあるというふうに考えますと、恨みというものがなくなります。これは私たちがあんなに不信仰だったから、神様がこの 娘をこの苦しめて、そしてそれをおもんばかるこの親心を捉えて、そしてイエス様に導こうという、そうしたご計画があったのではないかというふうに思うときですね、この娘はある意味でこの私たちの犠牲になってくれたのかもしれないというようなことも考えるんですね。そういうふうに考えると、なんかあれですね、一筋縄では考えられないこの隠れた真理があって、それを知らないで私たちは過ごしているんだなという感じがいたします。そのようにしてですね、信仰があるということは本当に素晴らしいことであると思います。全然もうそれこそ奇跡がどうのこうのという話ではなくして、本当にもう人生においてそういう事柄が起こるということ、これを知ったことだけでも大きな事柄であるなというふうに思っております。まだ2行ですかね、いかないですね。3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、したがって見えるものは現れているものから出てきたものでないことを知る、悟るのである。そうですね、見えているものっていうんだと、まあ、私たちも見えるんですからね、見えるんですから、つまり現象には原因があるということですね。その原因はですね、だいたい見えないですよね。4節、信仰によってアベルはカインよりも勝った生贄を神に捧げ、信仰によって義なるものと認められた。神が彼の供え物を良しとされたからである。彼は死んだが信仰によって今もなお語っているですね。アベルとカインというこの物語があります。物語というかこの聖書の内容がございますけれども、アベルはですね、信仰によって、ですね、この羊を捧げたんですね。羊を捧げた。そして、このカインは農産物を捧げたんです。日本人は大体ね、農家やなんかでも農産物捧げますけど、そしてあれですね、アベルはあれですね、神様を喜ばせたんですよね。なぜですか。これは羊を捧げたっていうことは血を流したんです。血を流したということです。血は命であるという言葉がありますね、聖書に。血は命であると、命を捧げたんです。自分の命の代わりに、羊の命を捧げたんですね。そうすると義とされるんですね。ですから義というのの上の部分は羊ですよね。そうですね。5節、信仰によってエノクは死を見ないように天に移された。神がお移しになったので彼は見えなくなった。彼が移される前に神に喜ばれたものと証しされていたのである。これすごいですね。ちょっとやっぱ見にくいのでちょっとこれ外しますかね。あんまりこっちは見ないようにしていただきたい。ちょっともう困りましたね、読めない。エノクという人はそうですね、死を見ないようにして転入された、神がお移しになったので、彼は見えなくなったとあります。これは創世記5章の21節から24節までにございます。そしてエノクは365歳であったというように、記されております。6節、信仰がなくては神に 喜ばれることができない。なぜなら神に来るものは神のいますこととご自身を求めるものに報いてくださることを必ず信ずるはずだからである。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について見告げを受け、恐れかしこみつつその家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰によって義を受け継ぐものとなった。そこまでにしま す, です、ね。ノアの箱舟ですね、これはもう有名な話が皆さんご存知だと思いますけども、周りの人たちはもう全くバカバカしい、何を言ってるんだと。しかし、ノアはですね、神様を信じて、そして神様の言う通りにですね、この船を作りました。船ったって箱舟っていうとなんとなくちっちゃい船のようですけど、やっぱりちゃんとした、それこそとんでもなく多くの動物も入れる、まあ、もちろん家族も入れる、そうした船を作ったわけですから、バカだなと、何を考えてるんだというような、この のけ者扱いにされたわけでありますけれども、しかし信仰によってですね、この義を、まあ、実践した、そういう人物でありました。そして実際にノアの洪水というのが来て、大洪水が来てノアの箱舟に入ったノアの家族はこの救われたということであります。8節、信仰によってアブラハムは受け継ぐべき地に出て行きとの召しを被った時、それに従い行き先を知らないで出て行った。そうですね、普通はなぜとか、どこ行ったらいいんですかとか、分かんないと出てくってことないですね。でも出て行きなさいと言われたから出て行ったっていうんですね。これはもう信仰がないとできない事柄であります。9節、信仰によって他国にいるようにして約束の地に宿り、同じ約束を継ぐイサク、ヤコブと共に幕屋に住んだ。そうですね、まあ、彼はよそ者でしたからね、よそ者でしたから あちこちで大変な苦しみも受けました、差別も受けました。十節、彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。揺るがない土台の上に建てられた都ですね、これは、まあ、最終的にはイスラエルというカナンということになるわけでありますが、それを信じて待ち望んでいたということであります。彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都を目論み、また建てたのは神であるということですね。そしてまたあれですからね、エジプトに奴隷として、送られていた人たちをですね、モーセをリーダーにして返してくださったのも神様ですよね。11節、信仰によってサラもまた年老いていたが種を宿す力を与えられた。約束をなさった方は真実であると信じていたからである。サラはまあ確かにそうなんですけど、でもちょっと笑いましたですねちょっと笑いましたね、まあ笑っても仕方がないですよね。まさかこのおばあさんが思ったんですよね。それはやっぱり年齢とか、まあ、いろんなことを考えれば、現実を見ればですね、とても信じられない事柄であったと思うんですね。12節、このようにして一人の死んだと同様な人から、天の星のように海辺の数えがたい砂のようにおびただしい人が生まれてきたのである。そうですね、死んだと同様な人から、もうとんでもない老人からですね、この 遺作が生まれてですね、そして後継ぎとなったんですよね。13節、これらの人々は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものを受けていなかったが、はるかにそれを望みて喜び、そして地上では旅人であるキリュウ者であることを自ら言い表した。キリュウ者であるですね、だからある意味ではあれですね、絶対者には ならないでしょうね、旅人でありキリュウ者である、そしてご主人は神様ですよね。14節、そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであった、つまり希望だったんですね、神様による希望であったということだと思いますね。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはされなかった。事実神は彼らのために都を用意されていたのである。すごいですね。まあ私たちは都どこの騒ぎでなくて、天国を約束されていますから、用意されていますから、素晴らしいことであると思います。レジュメの方も注意ないとですね、その信仰、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰による義を受け継ぐものとなったというところですね。ノアの辺り、ノアは信仰を通して全世界が間違っていることを明らかにした。そうですね、結果を見れば誰でもそう思うんですけど、その前の段階で判断せよと言われれば、まあ世の人々と同じように何をやってるんだ、気違いじゃないかというふうに思いがちの事柄であります。信仰がなければですね、彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都は天のエルサレム、天の都であり霊的な神の都である。アブラハムはこの地上に約束の実行を見なかった。しかし彼は心に天の希望を抱かれたのである。彼は神が死人の中から人をよみがえらせる力があると信じていたのである。アブラハムが自分にとって最も大切なイサクを神に捧げたのは復活信仰によるのである。つまり神はイサクを必ずよみがえらせる力があるお方だという信仰を持っていたのである。アブラハムは独り子を神に捧げることによって神の愛とその苦しみとその犠牲の尊さを知ることができた。アブラハムの人生こそ神と共に歩む人生であった。そしてそれは神様が尊い一人子イエス様を人の救いのために犠牲にされる苦しみを連想させ、その愛の大きさを知らせるものであった。ちょっと先ど回りをしてしまったようなところがありますが17節からお読みしますね。信仰によってアブラハムは、試練を受けた時イサクを捧げた。捧げましたですね、一人子イサク。年取ってもまさか生まれるわけがないと思ってサラなんか笑っちゃった。その子が生まれたんですね。でそしたらその一人子を捧げなさいって神様が、ね、命令をされるわけですよね。すなわち約束を受けていた彼がその一人子を神に捧げたのである。その子については イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるであろうと言われていたのであった。そうですね、そう言っていながらあのイサクを捧げなさい、犯罪として捧げるんですから殺して焼いちゃうんですからそして捧げるわけですからね、そういう命令が来たんですね。19節、彼は神が死人の中から人をよみがえらせる力があると信じていたのである。だから彼はいわばイサクを生き返して渡されたわけであると、ね、復活信仰があったからだっていうんですね。そしてですよね、20節、信仰によってイサクは来るべきことについてヤコブとエソーと祝福した。信仰によってヤコブは死の間際にヨセフの子らを一人一人祝福し、そしてその杖の頭に寄りかかって、礼拝した。信仰によってヨセフはその臨終にイスラエルの子らの出ていくことを思い、自分の骨のことについて指し出した。そうですね、このヨセフの骨はですね、そのまあカナンですね、埋めてくれということですよね。それを指し図したということですね。ということは信仰を持っていたということですね。必ずこの約束の地に行くことができるということですね。その前には大変な苦難がありますよね。アラの方を渡らなければならないし、大体このパロの権力からですね、どうしてこの抜け出すかっていうのは大変なことですよね。労働力を失うわけですからね、パロとしてもですね、トランプさんみたいにしてですね、追い出しちゃおうかとかですね、入ってこさせないとか、なんかそんなあれも結局労働力の問題ですから。次に参ります。トランプに行きますともっと話がもうぐっと下がってしまいますので、次に行きたいと思います。23節、信仰によってモーセの生まれた時、両親は3ヶ月の間彼を隠した。それは彼らが子供の麗しいのを見たからである。本当はあれですね、男の子は殺さなきゃいけなかったんですよね。でもあまりにもこの麗しかったので、殺せなかったんですよね。彼らはまた王の命令をも恐れなかった。信仰によって、モーセは成人した時、パロの娘の子と言われることを拒み、罪の儚い陥落にふけるよりはむしろ神の民と共に虐待されることを選び、キリストの家に受けるそしりをエジプトの宝に勝る富と考えた。それは彼が報いを望み見ていたからである。まあ出エジプトにつながっていくわけでありますが、彼はまあちょっとね、エジプト人をですね、殺めてしまったということも、これも愛国心でもあったんですね。この自分の民がですね、虐待されているその現場をも見てですね、もう抑えきれなかったんだと思いますね。愛国心もあったと思いますし、同胞に対するですね、思いもあったと思います。そして、そのことによって、ですね、まあ王宮で育てられたモーセがですね、結局エジプトを離れなければならなかった、それにはまた神のご計画があったんですよね。そしてミディアンの地というところに逃れたんですね。これはもう羊しかいない、もう草原ですね。そうするともうそこで40年ですよ、40年。もう年のことをみんなあんま考えたくないかと思いますけど、そこで40年ですからね。40年というと80歳ですからね。80歳までミディアンの地でめいめいめいめいやってたわけですから、それから本当の仕事に入るんですから、大丈夫ですね、大丈夫です。 眼帯なんかかけてる場合じゃありませんね。神様のご計画ですよね。27節、信仰によって彼は王の憤りをも恐れずエジプトを立ち去ったんですね。ミディアンの地に生まれたんですね。彼は見えない方を見ているようにして忍び通した。めいめいめいめい、見えてるものはですね、この砂漠と草と、それからあれですね、羊だけだったんですね。ところがですね、彼はですね、そんなものを見るのではないなくて、見えない方を見るようにして忍び通した。神様が必ず良いようにしてください。ああ、こんなとこへ来たらもう終わり。だってあれですよ、王宮で最高の教育を受けてきた彼がですよ、羊飼いとなってですね、めいめいめいめいですね、臭いのボットンボットンみたいな、そういうところでですね、暮らすんですから、ああもう俺も終わりだと。まあ 1,2 年はまだ希望を持っていたかもしれないけど、もう普通だったらね、 3,4 年すればもうダメだ、これで俺の一生も終わりだと、このように思えてしまいますよね。しかしそれから40年ですね、40年忍び通したんです。なぜならですね、信仰によってですね、このあこれ見えない方を 見ているようにして忍び通したとあるんですね。見えない方、神様をですね、もう見えるようにして、つまりいつもいつも神様を信じて祈って、そして忍び通した40年でありました。28節、信仰によって、滅ぼす者が長子らに手を下すことのないように、彼は杉越を行い血を塗った。25節、信仰によって人々は紅海を乾いた土地を通るように渡ったが、同じことを企てたエジプト人は溺れ死んだ。信仰によってエリコの城壁は7日にわたって、回ったために崩れ落ちた。みんなこれ神様のおっしゃる通りですね。そして神様がなしてくださった奇跡でございました。31節、信仰によって遊女ラハブは探りに来た者たちを穏やかに迎えたので、不従順な者どもと一緒に滅べることはなかった、ですね、偵察に行ったらですね、そこが遊女ラハブのところだったんですよね。しかしこの女性は信仰を持ってたんですよね。そして今度はイスラエルの民がですね、この入っていった時にはこのラハブはですね、この滅ぼされることなくですね、大事にされて、そしてなんとイエス様の系図の中に入っちゃうんですね。イエス様の系図の中に入っちゃうんですから、そこの有力なですね、人物と結ばれていったということですよね。これもまた信仰によったんですよね。32です。このほか何を言おうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエルおよび預言者たちについて語り出すなら時間が足りないであろう。確かに時間が足りなくなってきました。彼らは信仰によって国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者は強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退けた。そうですね、この間私日曜学校でダビデの話をしましたけれど、あれですね、ダビデもですね、あれ軍人でもなんでもないですね、羊飼いの少年だったんですからね、それでもペリシテっていうのはもうあれですね、文化的にずっと優れていたんですね、ですから剣を持っていたわけですね、剣を持っていた、だから青銅器時代でしょうかね、なんかよく分かりませんが、もう入っていたんですね。で片方はまだ の石器時代だったんだと思いますね。だから石投げで対抗せざるを得なかった。 でも私思うのは、子供たちにも話したんですけど、なぜあのダビデは勝利できたのか。一つはもちろん神様を信じる、この戦いは神様が戦ってくださることだというふうに信仰を持っていたことと、もう一つはあのダビデは選ばれる時にあれでしたよね、お兄ちゃんたちがみんな立派なんですよ、7人、立派で、もうこれかな、サムソンこれかな、これかなってみんな思っちゃうぐらいみんな立派だったんですね。だから他にもういませんか、他には。だから、そういえば羊を飼ってるのがいますなって、結局ミソッカスだったんですよね。どうでもいいような扱いをされている少年だったんですよ。ところがですね、彼は例えば石を使って、そしてこの自分が預かっている羊、これを命がけで守る。そのためにはもう一生懸命工夫もし、練習もし、もう全力でこの羊を守るということに忠実だったんですよね。だから今自分に与えられている仕事はみそっかすで、こんなことやってられないよっていうようではダメだと、そうではなくして、もう与えられているものを 100%120% 誠実に忠実に果たすならば、それ以上のことを獲得することができるんだ。それがゴリアテとの一戦でですね、他の武士たちはもうビビっちゃって、もう出る人がいないんですから。でも「あれ私やりますけど」みたいな、そして結局石器時代がですね、この青銅器時代に勝利したっていう歴史的な出来事だったんですよね。でも石器時代を誠実に生きた者はですね、この無限の力を発揮する。あれはいい加減にやって、もう羊の一匹や二匹どうでもいいんだいうのでですね、怠けている。だってお兄ちゃんたちはみんなさ、エリートでさ、もういい職ついちゃって将来もね、約束されてるけど、俺だけはもうダメなんだって思っているようなダビデだったら、そんなにこの命がけでこの羊を守るというようなことはしなかったと思うんですね。そして食うもしなかった、ぶったるんでいたと思うんですよ。それだったらもう用いられないですね。しかし神様はよく見ておられるんですよ。一番みそかすで、もう名前も忘れちゃったような、ああそういえばいましたねみたいな、そういうような少年がですね、なんとですね、自国のですね、この存亡の危機にですね、この活躍をして相手を打ち倒すということができたのは、普段の生活がいかに大事であるかということなんじゃないかって話を子どもたちにしたんですけど、あんま分かったのか分かんないのかも、まあよく分かんないですけどね。どこまで行きましたっけね。33ぐらいでいいですか。彼らは信仰によって国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者は強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。女たちはその死者をよみがえらせてもらった。他の者は、他の者はさらに勝った命によみがえるために拷問の苦しみに甘んじ、放免されることを願わなかった。なお他の者たちはあざけられ、鞭打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった。あるいは石で打たれ、苛まれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て歩き回り、無一物になり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らの住むところではなかった。荒野と山の中と岩の穴と 土の穴とをさまよい続けた。さてこれらの人々は皆信仰によって証しされたが、約束のものは受けなかった。神は私たちのためにさらに良いものをあらかじめ備えてくださったので、こなくださっているので、私たちは他に、私たちを他にしては彼らが全うされることはないのである、ことはない。このもう一枚のですね、この写真が、これ本当はあのカラーで、と思ったんですけど、ちょっと時間がなかったので白黒になってしまいましたが、これはですね、あのトルコのカッパドキアという非常にこう面白いというか変わった岩がボコボコ立っているような地域があるんですね。この前あの日本の大学生かなんか女子大生かなんかが あそこで何人あったんですよね、何人あったんですよね、でこれここにですね、ここよくこの、まあ、一番上もそうですけど2番目あたりの右も左もあのちょっと窓のようなものがありますでしょ。これね、岩を掘ってですね、岩を掘ってここに住んでるんです。これ住んでたんですよ、もう迫害されて行くとこがなくてここに入っていくつも穴を掘ってあるんでしょ。すごいんですよこれね。こんなとこですね、まあキツネかなんかしか住まないようなところでですね、住んで、そして迫害を逃れて、そしてあですよ、信仰を守った人たちですよ。一番上のこの岩のところなんかもですね、ずいぶん穴が開いてますよ、ね、こんなところで逃れて、生活をして信仰を守り続けたってすごいですよ。まあ他にもですね、カッパドキア以外でもあの地下のあれですね、あの教会というのがあるんですよね、もう入り口が分かんないようになっていて、そこから入っていくとこの祈りの場所があったり、あの炊事場があったりしてですね、だってみんなで、まあ、生活をしていた、もうなんか涙が出ますね、あんなところで過ごすんですから。でいつもこのあれですね、捕まる危険性があるわけですよね、そして食べていかなきゃなりませんからね。ただ住んでればいいかというとそうはいかないんですから、で伝統なんかないんですから、もう真っ暗闇ですよね。そこへまあ何か昔のろうそくみたいなものを垂れて、この明かりを取っていたんじゃないかなというふうに思います。でこのカッパドキアっていうのはあの一番下の右側にあるこういうなんかこうキノコのようなこの岩がですねいっぱいあるんですね、非常に奇妙な感じのところでした。それで私たちこう行った時に家内と2人であのまあ、こう自由行動っていうか適当に見て何時に戻ってきてくださいって言われたんですね。その道に迷っちゃったんですね、私は正しい方へ行こうとしたんですけど家内がそれはまあちょっとあの真実を曲げていますけど焦ったんですね、でもこれは貴重なあれですね、これだこういうことだけじゃなくて普通のところでもあの地下の教会って言いますかね、地下の教会であり住処であったんだろうと思いますね。真っ暗です、そんなところで過ごした人たちの歴史を考えると私たちは本当に、いいですね。もう本当に別にね迫害されるしてもご主人にちょっと弱みを言われるぐらいだともう物ともしませんからね帰ってね一つやられると、遠ぐらい返したりなんかするような、復讐は俺に任せろみたいな本当にしかし今私たちはですね実はあの昨日一昨日帰ってきたんですけどあの五島列島に行ったんですね。この詳しい話はまたあのメッセージでもお話ししたいなと思っておりますがこれも大変です、迫 爆買いですからね。見つかったらダメなんですから。見つかんないところに隠れるんですから大変ですよこれは。島が41あるんですね。41あって、そこで、分からないようにしてですね、1台じゃないんですから何台もしますんですから大変ですよ。それでも進行してなかった。ちょうど明治維新まで、だいたいザビエルがあると大体250年ですよね。ザビエルですが、キリシタン迫害が始まってからですね、250年。でその後だって大変なんですから、明治に入ってから大変なんですから、明治7年考察がこのなんかね、こう取り下げられるまでですね。取り下げられてもそんなに自由になったわけではないんで、取り下げただけの話で、あってですね、少し、楽になったというような状態で、もう大変な迫害が長く続いたんですね。それでも今度あれですね、長崎と五島がですね、文化遺産に、世界の文化遺産に申請されて、来年ですか、なんか決まるようですけれども、そうなったらですね、五島へ大勢の人たちが来てですね、混雑するんじゃないかと思ってですね、私たち、その前に行っちゃった方がいいんじゃないかというので行ったんですけど、でもなかなか大変ですね。もう船ですからね、船で島を回るわけですから大変です。交通機関もそうなんかすぐ3分で行きますみたいな話じゃないですから、じゃあ1時間半待ちましょうみたいな、そんな感じですから、これからは少し良くなると思いますけどね、その話は後にしましても、とにかく大変な迫害を忍んできた。これはここではね、このイスラエルのことが出ているわけでありますけど、しかしあれですね、これはイスラエルの初代ですね、第一世代の人たちですね。でこのヘブル人への手紙は第二世代の人たち向けに書いたものと言われているんですね。ですから第一世代の人たちもこのローマ帝国内で大変だったんですね。日本でも、でも日本もですね、すごい信仰心というのは、日本人の信仰心というのはすごいという感じですよね。この世界にないですか、こんな隠れキリシタンみたいな歴史はですね、こんな長く、何代も何代も続いていくわけですから、本当に素晴らしい歴史を私たちは持っている。そこに誇りを持たなきゃいけないというふうに思いますね。でもなんかあんまりもしかすると日本では隠れキリシタンのことはあまり表に出したくないっていう気持ちがどうもあるのかもしれないですね。それで長崎のとのなんか五島とのそのなんですかね、申請のあれもちょっとなんか制限した表現をしたのか、結局それを修正して今度もう一回出すというなんかそんなことみたいですね。でもそんな歴史を持っている私たちですから、もうあれですね、これから一生懸命、もう伝道をですね、迫害のことを考えたら伝道なんか簡単ですね。もう一生懸命やらなきゃいけないんじゃないかなという思いを持って帰ってまいりました。それではちょうどもう時間になってきましたので、お祈りして終わりにします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。世の中はいろいろに変わっていきます。しかし主よ、信仰は変わらない。そして変わらないものを求めるのでなければ、私たちはもうどんなものに流されてしまうか分かりません。主よ、今までの歴史を見ても本当に人間は迷い、そしてまたとんでもない余計な道を歩いてきた、そんなこともございます。どうぞ信仰によって、主よ、私たちは正しい道をしっかりと歩んでいくことができますように、そしてまたそれを信じ、そしてまた その信仰によって生きる方々が多く与えられるように伝道も一生懸命したいというふうに思わされております。どうぞ主よ、私たちを憐れんでくださって用いてくださいますようにお祈りします。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。